ラジオもっこもこパレード。
経験値2で訓練場でしか戦ったことがないと友人が性経験を語ってくれました。青春
アルデヒドウォーヘドラン。
アニワギです。
スペシャルゲストは
シャドウ総帥です。
おい、はい、
ありがとうございます。またまた今週も呼んでいただきまして、
ね、そうなんですね。
もうちょっと帰りかけてましたから
毎週来てほしい、
ほんま
毎週
そんなこと言われたら来るよ
俺はそれで来る男よ。
スムーズにね、シームレスに、
はい、そうですね、はい、進めましょう、
はいはいはい、
まあ、あのノーベル賞先週はちょっと1年の締めくくりに一番難しいことをやったかもしれへんなっていう、うん、
まあね、
これラストでしょ、だって2020年のラスト、先週が、
先週がそうそうラストで、これが年始一発目になるのかな、はい、
もう聞くの嫌になるんじゃん、みんなある程度のことなんて、
ほんまやね難しすぎたわ先週は。
ええよ別になんか、まあ、また気向いたら聞いてくれたらええし、
もうちょっとお酒は飲んだらなんで酔うんですかとか、そういう話の方が
強制力ないよ聞かせれる、
もうちょっとこう、うん、分かりやすい方が
まあまあまあいいんですよ。でもまああ
そう、
はい、
うん、ずっと今青春アルデヒド生命誕生って書いてるシャツをほぼ毎日着てるんで、
うん、
も、
はい、
言われるんですよ、
うん、
何これ、何それって、
うんうんうん、
いや、あの兄に子供が生まれたんでみたいな、
は
い
は
い
は
い
は
い、
ああそうやな、神秘やな。
で青春アルデヒドって科学のポッドキャストやってて、って言うんですけど、
うん、
聞いてみるわって言われても、聞いてがっかりされたら嫌やから興味なんて無理に聞かんといてって思うよ、ね、
いやいやいやいやいやいや、
うっせやな、
一回聞いてくれたらいいや。
まあ確かに、
うん、2回目はなくていい、2回目は自由、
そうやな、
そうそうそうそう、
やったら1回目どれか重要やでって思いますけど、ま
あ
ま
あ
ま
あ、なんなんそのネットラジオってみたいな、
うるさいってもう黙れよお前って言いそうになるんだけど、
う
ん、
そうやな、もうそこからせなあかんのか、
急激に態度悪くなる、まあ、
そっからも やるのもうしんどいしっていう話やわ、
ね、まあ、ね、ポッドキャストっていうワード自体は相当定着してきたなと思いますけどね。
いやそれは
わかる、みんなその程度で、
いやでもそんなことないと思うけどな、
ほんま
全然関係ない人とかからもやっぱり聞きますよ。
まあそう、
ポッドキャストをやってますね、
うん、やっぱなんかスマホで聞く、音楽を聞くようになった人たちっていうのは
ポッドキャストも聞く、
まあなんかそうですね、
なんや素人集団がね、
全員聞くとは言わんよ全員聞くとは言わんけど、
うんうんうん、
そうそう、
なんかけどムカつけへん、あのポッドキャスト聞いてますって言って、なんかこう最近始まったポッドキャストのことだけ話題にされる時、はい、ちょっと嫉妬があるんです僕
そっちの方がいってる感じ、
そっちかよみたいな、
あ
ごめん、ね、そんなに興味なかったわ、じゃあ逆に言うと、
ちょ待って言いながらもさほどないです僕確かにまあさ、うん、ノーベル賞の話先にしましょうよ、
ああしましょうね
その後でもうちょっと
ネット途中でブチって終わる可能性あるから、
そうや
これ確
かに、その後でネットラジオの嫌ことは言いましょう、
はい、じゃ あ, あの今日はねノーベル化学賞のね、
はい、
話をするんですけど、ノーベル化学賞はですね、
はい、
今年はこれですね、非常にシンプル、アツール・フォー・ゲノム・エディティングですね。
さあどうでしょうこれ、総帥
このゲノムって言葉だから俺大好きなんですよ、
うん、ああそうなんですね、
な存在はわからないですよゲノムって何なのかわからんけどそれはきっとゲノムが言ってるねみたいなこと言われたら
和訳してくれって質問に
立
て
る
タイプだ俺ゲノム好きってすごい
高いと思うな、ゲノムわかるみたいな、
やっぱスターはちゃうな
違うわ問題答えてないのに答えた感じになったもん、
あもうそう、あゲノム知ってる知ってるみたいな、
はい、
それぐらいでいいんです僕は、
だから遺伝子教育
エディットはね編集ですね、
編集がエディット機能のエディットか、
遺伝子を編集する、
はい、
遺伝子を編集するツール、
道具。
道具が見つかりましたと。
はい。すごい。まあそうです。を作ったっていうことです、ね。
え、何それどういうこと、はい、
で、まあ受賞者は、この二人なんですけど、
来ましたね。
そうですね、女性と女性ですね。ブラックホールの時も一人ゲズさんっていうのは女性なんですけど。
こういう時にどっちの方が可愛いって一生思ってまうのでさ、すごくジェンダー的に僕は差別的なんでしょうね。
そういうことですよね。
そうですね。
うん、女は女って思う。うん、
どっちで言わんとこ
って。でもまあ、この二人、女性と女性っていう複数の組み合わせのノーベル賞は初めてなんです。
は
あ、そうなん
だ。で、まあ、世の中の、やっぱり女性を、もっと活躍の舞台にっていう流れはないとは言いませんけど、うん、まああったとしてもこの二人なんですよね。この賞に関して言うと。で、この二人の載ってる写真とかもたくさんあるんですけど、
はい、
非常に二人とも、気品のある美人なので。
あら、ちょっと、あれ、
多分、シンボルになっていくんじゃないかなと思いますけどね。
これからの女性の。
ゲノム研究に関して。
そうですね。
この人、ある、なんとかカーペンターって書いてあるから、
ドラマやるんじゃない？
お父さんペンキ屋ですよ。
シャルパンティエや。
シャルパンティエっていうの？そうそう、カーペンターじゃないのこれ。
シャルパンティエは。
シャルパンティエっていう
フランスの人ですね。
フランスか。はい、
あ、そうなんや、
はい。エマニュエル・シャルパンティエ
さん。エマニュエル夫人やん。
はい、ジェニファー・ダウトさんですね。
脳みそが多分近いよね、口と。すごく。
すぐそういうの反応してしまうんで、ね。
はい、思った時には出てるよね。
うん、出ます。
はい、この二人は、共同研究者ですね。
はい、
なので一緒に、うん、この技術を生み出した人たち、
はい、お願いします。
はい、で、まあ、もうちょっと、一応正式な受賞理由、これですね、 For the development of the method for genome editing、 なのでゲノムを編集する、方法を開発した人たちですね、
は
い、ということになってます。
はい、
で、ゲノム編集って何かって、遺伝子操作とかね、
うん、
昔言いましたけどね、遺伝子操作、
組み換えてない、
遺伝子組み換え、
クローン、そうそう、クローン、
クローンは、まあクローンは複製して実際発現って言って、まあそのゲノムから実際生物まで持っていくって技術なので、それはちょっとステージが違うんですけど、
ゲノム編集って、
まあでもね、遺伝子操作ですよ、昔で言う、
都合よく組み換えるの、
トマトみたいなやつ。
ああ、そうそうそうそう、 あれ
そういうことか。
昔農作物って遺伝子操作してるんですよね。いろんな品種新しく開発する、うん、あれ何やってるかって知ってますか？
ポマト。
どうやってポマトを生み出したか。
こう、半分ずつに切った遺伝子を。
根っこがジャガイモで、上にトマトなったらええな。
上半分トマトの遺伝子くっつけたら。
ほんでもうどっちも食えるやん、みたいな話になったんじゃん。
遺伝子って、
はい、
生物のまあ設計図と言われるもので、
はい、
細胞一個一個の中に折りたたまれて入っているんですけれど、
わ、うん、かりやすい説明。
はい。
すごい。
で、それを、まあ、その、実際設計図から書き起こすみたいな作業をするっていうのが、まあ、酵素っていうものがいっぱいあって、
うん、
その設計図を読みながら工場みたいに組み立てていってるんですね。人間の体の中とかでも新しい細胞っていうのをどんどんそうやって設計図に従って作っていって。
ほうほうほうほう。
で、新しい体を作ったりとか、
はい、
で古いやつは、まあ、逆に捨てたりとかするんですけど、みたいなことをやっていて、で、その、設計図自身を書き換えたら、
うん、
新しい生物できるじゃんかっていう話なわけですよ。
怖い。
だからやり方は、右クリックプロパティでしょ。
で、情報の編集みたいなやつ、
ビシッとや
ったら、
っていうのをやりたい。適用でしょ、
やりたいよね。
名前の変更みたいなピッて書いたら、名前変えれますやん。
やん、昔はだから、まあ、今も品種改良って、
うん、
例えば、その、放射線を当てるとかね。
人に？
ああ、なるほど。
はい。
うん、
やるんです。で、放射線を、まあ、種とかにじゃあ照射して、作ると突然変異と言われる、すげえでかいやつとか、味が違うやつとかたまにできるんですよ。で、何が起きてるかっていうと、その設計図である遺伝子をブチブチに切って、
はい、
自然修復が起きるんですね。
あ、そう、遺伝子って、
遺伝子って、まあ遺伝子修復も何年か前にノーベル賞出てるんですけど、ゲノムっていうのはよく切れるんです。決して切れにくいもんではなくて。
1,2,3,4,5,6,7 って書いてるのを切ったら、1,3,5,7,10 みたいになったりするみたいな。
なったりするんですけど、
はい、
でそれに、まあその全部ぎゅうぎゅうに情報を書き込んでるわけじゃなくて、実はその所々にしかいる情報がなくて、
はい、
で、その、いる情報といる情報の間隔がちょっと狭いよね、広いよね、みたいなことを見たりとかしながら、 おかしいところは修復できるようになってるんです。修復工場が勝手に組み込まれてるんですよ。
自分で修復しよるんですか。
はい。だけどまあまあ切れる前提で切れたら直そうぜっていう発想で動いてるんです。で放射線とかでもうブチブチ切るじゃないですか、
うん、
ブチブチっていうほど切られへんねんけど、
うん、
まあところどころ切るじゃないですか。ほんなら、まあところどころなるべく編集しようちゃう修復しようとして直すわけですよ、
うんうんうんうん、
でまあ、実際発現することもあって実際新しい細胞とかにすると時々元とは違うんだけどもなんとなく修復できてなおかつ成長できたやつっていうのが生まれるわけですね。でそれが品種改良なんです。
割と当てずっぽやねんな。
当てずっぽです。あれは完全に当てずっぽです、
うん、なんかほら人間って進化の上で突然変異で生まれてきたんじゃないかみたいな説もあるじゃないですか。猿が徐々に来たんじゃなくて猿から突然人間生まれたみたいな、
はいはいはい、
そういうことを言ってます。
あ、そうですね。
あ、
絶対そう。進化っていうのは徐々になんか起きなくて、
うん、
もうどっかで一足飛びでしか起きないんです。
お
で一足飛びで起きやすいように変異っていうのはそういう DNA がねそもそも切れやすいっていうのは生きていくための知恵なんですよ。
お
で自分と全く同じクローンを生み出し続けるっていう部族は弱くて、
うん、まあそうやな。
一人が死ぬような例えば疫病が入ったら全員死んじゃうじゃないですか。
あ、そうですね、
だから困るから、うん、自分のコピーは作らずに、
はい、
ちょっと違うやつをいっぱい作るんですよ。
お
でそれをやってるとあの 全滅は免れるじゃないですか、
まあ、何人か生き残る、ね、
そうそうそう、何があっても、う
ん、進んでる人が生き残る、ね、
そう。だからそれが目的なんで、うん、ゲノムは切れやすいっていうのはそもそもに必要なこと、
まあ、
必要なこととして備わっている。
もう理にかなってることなんですね、はいはい、おへえ。
でまあそういうそのゲノム編集っていうのをガチャだから適当にやってたんですけど、
うん、
まあ、あのノックアウトマウスっていう技術がありまして、
はい、
でそれは、
ネズミを殴る
あの、まあ、そう
すぐ死んでまうみたいな。
殴るんですけど何をノックアウトするかというとネズミの脳をノックアウトするんではなくて、
はい、
遺伝子に遺伝子の設計図に、まあ、例えばこういう消化酵素を作りましょうとかこういう細胞を作りましょうとか全部書かれてるんですけど、例えば特定の髪の毛を黒くするっていう命令のある遺伝子の部分だけを切除して、
は
い、それからだけ取り除いてもしくは改変して、遺伝子を発現させると、
うん、
髪の毛が白いマウスが生まれたりするんですよ。白髪のマウスが生まれたりするんですよね。
その切るとこ髪の毛の部分やってなんで分かってるんですか、ね、
でそれを、まあ、解明するっていう研究も昔あってもう今は大体分かってるんですけど。
あ、そう、
すごいな、
は
い、
なんなんそれ
ゲノムマップっていうのがあって人ゲノムプロジェクトっていうのがあったので、
はあ、
それは分かってるんですけど、
ええ、
で、まあ、そういう、まあ、でもどこが何か完全には分かってないですよ。でも分かってるところもある、
うん、なんとなくぼんやり。
そう、
うん、
でノックアウトっていうのは研究をするために、はい、特定の能力がなくなったマウスっていうのを作りたいことがあるんです、
はあ、
何かの病気を治癒する能力がないとか。
ああ
、まあそうやな、ちょっとすぐ思いつかへんけど、まあ、普通はだからそういう特定のものを分解できないマウスとか作るんですね。
うん、はい、その研究のためにね。
そうそうそうそう。でそういう技術っていうのはその分かってる配列の必要なタンパク質を作る部分の設計図だけを取り除いちゃうんです。でそれをノックアウトっていうんですよ。だから遺伝子をノックアウトしてるんです。はい、
まあ、水は飲めないとか牛乳が飲めない。
飲めないか。
牛乳嫌いな人。
あ、牛乳の
飲んでお腹壊す。
あ、そう、お腹壊さないはずの生物やのにお腹壊すようになるとかはできるでしょうね。
あ、ほんで俺も編集してもうたら好き嫌いのない人間に育つかもしれんよ。
もう育っても
う
てるけど。
あ、そうやな。
いや、漬物とかあんまり
漬物、漬物な、漬物食える可能性が出てくる。
そう、
うん、
っていうのがまああって、うん、狙ったところを切ってつなげるっていうのを、
うん、
まあやれるっていうのはそもそも夢の技術。
まあもうそうやな、
う、神の領域ですわ、はい、そんなもん。
で、うん、遺伝子操作っていう技術自体は実は、この今回ノーベル賞になったクリスパー・キャスナインっていう方法があるんですけど、
うん、
これは第3世代なんですよ、うん、
はい、
で第2世代と第1世代があって第2世代と第1世代はそのゲノムを切るためのハサミとなる酵素っていうのをまあ、作るんですけど、そのゲノム切る係っていうのがまあおるんです。体内にすでに
ゲノム切るゲノムがおるわけですね。
そうそう、
ハサミじゃないわけですね。
でも人間が望んだとこ切ってもらうためには、
うん、
それはちょっと、そのハサミをガイドしないといけないじゃないですか。
まあまあまあ。
ここら辺切ってやと。
そう、ここら辺切ってやっていうのをどうやって言うねんっていうのが問題なの。
酵素やからね、相手は。
そう。
まあ、大きい声で言う。
酵素パワーのトップやから。
え、大きい声で言う。
言うのが大事と思います。ま
あ、やっぱりね、こう、我ががっていかないと、う
ん。で、その大きい声で言いたいがために、
北に東豪みたいなさ、すすきのみたいな住所で言えばいいんでしょ。
あ、まあまあそうなんですよ。だそれをどうやって、伝えるかって向こうが日本語わかるかどうかわかんないんで。
わから
ない
ね。
みたいな話があって、でどうやってガイドするかと。着るものあると。
おうおう
で着るものを切ってほしいとこには連れて行って、他のとこは絶対切らんといてほしいっていう話を、その、まあ、何十万とか、下手したら何十億とかあるような、鎖のうちの一箇所だけを切れみたいな話をするわけですよ。
まあ確かに。ナンバーの道の一個だけ封鎖しろみたいな話だもんな。
まあそうなんです、そうなんです。
無限にあるやんみたいな。
っていう、そのガイドをどうやって作るかっていうのがあって、今までの第1世代、第2世代は、ハサミに仕掛けをつけて、ガイドをつけて、で、そこまで連れて行ってたんですけど、そのガイド付きのハサミを作るのが大変なんですよ。
はぁ。
で、これを作る技術がもう習熟が必要ですげえ難しくて、しかも何でもかんでも切れるわけでもないと。
いや、っていうか、なんでそんなもん作ろうと思ってんで、できるんですね、それ。
できるんです。
ええー、
そこがすごい。
は
い、
なんそれ。どういうこと？
できるんです。
できんねや。
はい、第一世代は、ジンクフィンガーヌクレアーゼっていうのがあって。
まあだから住所を教えたら自分で住所見ていくぞ、みたいな。
そうそうそう。
地図も出してたわけや。
まあまあまあそうです、う
ん。まだ郵便局がバイトに頼ってない時代やね。
そうそうそう。うん、で、だからまあ、なんやろな。言うたら、その、ハサミにナビをつけるみたいな話なんですよ。
うんうん、
で、第一世代と第二世代はナビをね、くっつけてたんです。
あそこに。
外せないようにくっつけてたんです。
あそこにくっつけて。
で、この第三世代は、ナビはナビなんですよ。で、ハサミはハサミなんですよ。
あ、上から言うみたいになったんや。
で、別々になった。2個に分けたんですね。
巨大迷路みたいな感じだよね。
はい。
上から。
今回の、まあ、巨大迷路か。
天王寺とかにあるやつ？
はい、そこ右です、みたいな。
まあ、ここですよってやるんやな。
うん、上から丸、バツ、二言葉です、丸、みたいな、歯のチェックする人みたいな。
いや、だからその何の指示もないやつが、あれやろ？車みたいなの乗っててナビ見ながら行くみたいなもんでしょ。
そうそうそうなんですけど、今まではナビをハサミにつける以外の方法がなかったんですね。で、ナビ、今はナビだけつけて、ナビがまずその場所に行くじゃないですか。で、そのハサミを呼んでくるナビっていうのを作ったわけです。作ったっていうか見つけたんですよね。ハサミを呼んでこれる能力があるやつっていうのは今までいなかったんです、ナビの、ナビ界に。
ちょっと賢いやん。
で、ハサミを呼んでこれるナビっていうのを見つけて、その組み合わせでやると好きなとこ切れるぞっていう技術が今回の技術です。
すっごい技術。
そんなレベルのことを人間はやれてんの？
やれてますね。で、しかも、
もう作れるね。もう人間作れるね。
人間全然作れない。
作ろうと思ったら作れるね。
前も言ったけど、そのさ、ハサミ、遺伝子を切る遺伝子とかさ、
はいはいはい、
そのナビする遺伝子っていうのさ、実験レベルで言うと見た目は何なの？透明の水？
はい。
何やねん。
水です。薄い水。
透明の水に透明の水を入れるだけで。
そうです。で、それを大腸菌に打って、大腸菌を培養すると、大腸菌の中から。
切れたって。
そうそうそう。欲しいところが編集されて。
マジか！
DNA が釣れるって話。
その透明の水はどうやっておばちゃんは作ってるの？
ああ、なんか、そういうのが、
ちっちゃい声で言う
の？それもでもほとんど作らせてるんですよ、大体の場合。
ちっちゃい声で言うの？
そう。もう全然想像がつかんの、実験で。
もう赤、もうなんか、もうすっごい、宇宙的な話でもよくわからんようになってきた。
まあ、そうなんですよ、ね。
また。え？そんなことなんで見つかんの？
基本的には全部、まあ、多くの場合、大腸菌で培養するんです。
はあ、はあ、は
あ。お
だからその大腸菌っていうのを取ってきて、
はい、
その命令をするちっちゃい薬剤を入れて培養していっぱい増やして、で今度そいつらを潰して遠心分離とかで取ってくると好みの DNA が取れましたみたいな話になるんですけど。
何言ってるの？
それをつけるわけ。
はい、
それをつけたら、
それをまた別の DNA に導入して発現させてやると、実際その編集されたゲノムが発現した大腸菌っていうのが出てきて、それは場合によっては、
あかんやつや、もうちょっと頭痛なって。
そんなことできへんって。
もうちょっともうそんな無理
できるんすよ。
いや、見えんやん。
透明の 明記に見えるけど実は工場みたいなもんで、注文書さえ書けば工場はできることはやってくれるんです。
ちっちゃいやん。
え？
おそ めっちゃミクロやん。
ちっちゃいです。
もう見えへんぐらいミクロなんでしょ、まあ、それ。水やから相手は。
まあまあでもみんな、坂口さんだってこうちっちゃい細胞の集合体でしかないわけじゃないですか。
まあまあそうやとしましょう。俺的にはそうやと思ってないですけど、ちっちゃい細胞の集合体なんでしょうよ。
どうせ。
どうせ。
まあそうなん。
福井の。
じゃあなたが言うんやから間違いないと思う。
福井の細胞ですよ。
福井から来た小さい集合体ですわ。
そうそう。
特急雷鳥に乗ってやってきましたわ。
サンダーバードは乗られへんねん。
サンダーバードはちっちゃい集合体でも乗れるんですわ。
うん、でね。
うん。
はい。まあ、一応なんでこんな技術ができたんかっていう、ざっくりした話をしておきます。
はい。
で、これはもともと、細胞自身が、
うん、
いろんなウイルスが外敵としてやってきますよね。
うん、やってきます。
で、ウイルスは、望んでないウイルスの都合だけでできた DNA を中に掘り込んで増やせと言ってくるわけです。なんですけど、それを、まあ、工場はその注文書を弾きたいので、
せやね。
そのウイルスの注文書だけを毎回来ては覚えて、
うん、
前来たこのチェーンメールみたいな注文書はビリビリに破いていいっていう、ことを毎回記憶していくんです、細胞
が。
それはウイルスに対する免疫なんです
。ブロックしていくわけやな。
そうです。ブロックシステムなんですけど、で、その、
はい、
細胞のウイルスに対するブロックシステムっていうのが、クリスパーっていうやつで、これが、まあ、途中で見つかるんですね。
うん、
で、初めは何だかわからないんだけど、すごく繰り返しの DNA の折りたたみをするような繰り返し配列っていうのが無意味に並んでるように見えると。同じ配列が、短い配列が繰り返しているだけのものが見つかって、これをクリスパーと名付けたけれども、果たして何の役に立つんだろうと思ってたんですが、
うん、
これは実はゆくゆく調べると、ウイルスの DNA が入ってくると、その繰り返し配列の間にウイルスの DNA を取り込んでしまうんです。
はあ、クリスパーは。
はい。で、そのクリスパーという DNA が、ウイルスの DNA を中に取り込んでしまうと、それは記憶したことになるんですね。
お
う。で、その、ウイルスから来た DNA と、実際その折りたたみになるような、ちょっとした繰り返しパターンをくっつけただけのやつっていうのが、できるんです。
はい、
細胞の中で。記憶として。
は
あ、で、それは、
はあ、
それをですね、ハサミ係のやつが見つけると、
はい、
端っこにクリスパーがついてるやつは、ブチブチに切っていいっていうルールになってるんです。
ああ、なるほど。
だから、ハサミの、実はナビなんですね、その繰り返し配列って、ね。ナビになっていて、で、それでまあ、ウイルスの DNA を切ってたんですが、それをウイルスの DNA じゃなくて、人間が切りたい配列っていうのを、クリスパーにくっつけてやると、
うん、うん、
人間が切りたい配列を探して切ってくれるハサミができるじゃないですか。
うん、まあまあまあまあ。
まあできたとしましょう。
それをどんなに指示できんねんって思うんやけど。
できたんやろ。
できたんです。
できたんやろ、きっと。
はい。だその役割が分かんなかったクリスパーに、ハサミ係のやつを、あ、クリスパーに、人間の切りたいという望みの配列を食わせることによって、あ、
クリスパーに対して。
クリスパーに。
おうおう。
によって、その、切りたい配列を切ってくれる。
ああ、ハサミ。
ナビになってくれる。
ジョンジョンジョンジョンジョンジョンってやってきて、
そう。
カッってしてくれるわけね。
で、ハサミを呼んできて、ここで来てくれってガッって切るわけですよ。
いや、そんなことできるんや。
はい。
もう人間作れるやん。
いや、作れないんですって、
まだまだ。病気ならんやん、もうこれ。病気撲滅やん。
すごい。鳩ぐらいだったら作れんじゃん。
はぁ、鳩は作れるよ。
まあ、っていう映画一応、まあ、あるんですけど、まあ、これがクリスパーですね。
はあ、
このオレンジのがクリスパー。
クリスパー、そんな言って
る。これが望みの配列で、望みの配列が、切りたい DNA の望みの部分にくっついて、
はあ、
で、クリスパーが、このハサミを呼んできて、
うん、
って
切る。
ここ切っていいとこっていう印になるってことだな。
そう。
いや、だからそれ
印。理屈はわかるんやけどさ。
はい。
透明の汁でしょ？
そうそうそうそう。
水。
全部。
全部
透明の汁にこの透明の汁を足して、それをさらにこの透明の汁にかけると、なんと都合がいい透明の汁になるんでしょ？
まあそうです、そうです。
どういうつもりで実験やってんの、日々って思う。
それをこう培養して培養して
作ると。見えんの？本気出したら。
ああ、まあまあ見えますよ、本気出したら。
あ、顕微鏡とか、
ね。電子顕微鏡とか、
ね。先生、こっちの透明の汁も、こっちの透明の汁も、どっちも透明やのに、何が違うんですかって聞いてしまうやん、先生に。
まあまあまあ。
あんたそっちの透明の汁はちょっと使ったらあかんやんかって言われて。
そんなこと言ったら水とかソリンかって透明の汁でしょうが。
匂い
も。いや、そのもうそれが分かれへんやん。我々には。
いや、だからその、こういうことが、肉眼で見えへんもん、実験するって意味が分からへんもん。
そうやな、そうやな、それ分かる、分かる。
大腸菌は見えるので、
え？
大腸菌は見えるから。
肉眼で？
はい。
え？
このカビみたいな。
ああ、確かに。
で、朝起きて冷蔵庫ガチャ開けて、うわ、水あるわ、と思って水飲んだらクリスパーの可能性があるわけですよ。
あ、でも、
めっちゃクリスパー飲んでもるか、
これ。クリスパー自体はありふれた、ありふれたもんですよ。9割型の生物にある、古細菌の時代から使われてる免疫システムなので、ほとんどの生物が持ってる。
それ飲んだら、はい、その、坂口さんの中の何かが切られまくるかもしれない。
そう。
いや、なんか、それは、だから、
めっちゃ、排泄物として切られたやついっぱい出るやん。
違いのクリスパー
が。そうそうそうそうそう。
まあまあまあまあ、そうなんですけど。だから、普段は、そういう、こう、遺伝子の改変のために使ってるんじゃなくて、ウイルスが、あ、ちゃうちゃう、細胞がウイルスをやっつけるために使ってるんですね。
クリスパーは。
そう。適当な設計図を、破くために使ってるわけです。
これとこう、なんか、改めて、めちゃって意味わからんことやってんな。
そんなええ加減な感じで病気って治してんの？
そうですね。
勘じゃないですか。
ええ加減じゃない、ね。
クリスパーの勘じゃないですか、結構それ。い
やもうだからもう、あなた方の、こう、坂口さんの体の中でやられてることはもっと精密なことがやられてるわけです
よ。マジか。
毎日毎日ね。
ええー。
福井やで。
そう。
雪深いね。寒いね、冬。
そう、寒いところで。
今日も電話したら降っとる言うとったわ。
ああ、
おかんが。かって。
ほんまやで。
まあまあまあ、まあ。
何の話
っていう話なんです。
ええー、
っていう話やったら、水羊羹買う話やんけ。
ほんまやんか。
そう。まあ水羊羹みたいなもんですよ、
ね。水羊羹うまいからね。
なんか宇宙と科学の話聞いたら人間無茶するな。
まあでも確かにね。まあ、
絶対行かれへんとこの形を調べ、計算で出してさ、はい、全然見えへん水のさ、成分変えるために水混ぜるんやろ。うん、なんな、うん、
そんなこと毎日考えながら生きてる人らがいてるっていうこともすごいわ。
考えてない人の体の中でも怒ってる。
毎日その水のこと考えて生きてるわけやろ。
水じゃないけどね。
今日の水はだいぶ育ったかなーってぐるぐるって混ぜて。
雰囲気はそんな感じ。
ちょっと増えてるし、みたいな。
だから結局、科学者がやってる実験は透明の水を透明の水を混ぜて透明の水にするってことを永遠やってるっていうのが。
まあまあまあ。
地獄。
俺は素人言ったらもう分かれへんや、まあまあまあ。水と水混ぜてこの人何やってんのかなっていう話やん。
まあまあまあまあまあ。
まあまあ役立つ水と、あんま役立たん水立てたらすごい役立つ水になったりするってことやろ。
まあまあそうです。
ありがとうございます。
ということは、たまに健康食品とかで、ピッピッピッって振られたりとかするのあるけど、
はい、
眉唾もんの怪しいやつ、
うんうんうん。
ああいうのもひょっとしたらすっごい効いてる可能性があるっていうことも。
ああ、ありますよ。
マジか。
だから、その、科学で説明できないけれど聞くもんっていうのはまだまだいっぱいあって。
俺もそういうのはもう全否定なんですけどね。
科学は全然終わってないので。
あ、そう。
科学はまだまだ未熟ですから。
あ、そう。
はい。
そうやわ。
それはもう絶対そうですよ。
不思議な力が宿ってる場合もあるわけ？
まああるかもしれんし。
治ってしま
う。プラセボという不思議な自分の体の力で治ってる場合もあるでしょうし。
ああ、ええ。
でもそれ、それすらまあ我々は説明できないわけですからね。
できない
。なぜそういうのが起きるの？
ライオンが吠えて、うさぎがすくむみたいなのあるじゃないですか。
あ、
何を言ってんって思ったんですけど、
うん、
俺すごい怖いヤクザ的な人に怒鳴られた時に、
うん、
もう無になるんですよ。怖いから。
真っ白になるわけだね。
真っ白になるんだ。はいーって、はいーって、すいませんさ、
はいーすらも出ない、こうもう、
そうそうそうそう、
ただの置物みたいになってしまって
従うしかないって本能の時に思う時にやっぱこういうのって科学じゃないけどやっぱ全生き物が持ってる能力やなと僕は思ったわけですよ。
どこかに潜んでる潜在能力
の、ね、いい意味でもないけど、
うん、だからもうヤクザに怒鳴られたら黙れっていう潜在能力がどっか気づいてないけど入ってるわけですね。
そうそうそう、
どっかにね。だから
そういうようなことがいっぱいあるよなって思ってて、そんなことを科学的に何も証明できひんやんか。
ああ、
そうやな。
まあまあ、証明っていうかね、まあ。
ヤクザ怖いの証明はできへんもんな。
無理反応ですけど、
うん。
だからそのようなことがいっぱいあんねんなって。
まあそうですね。
思いました。
それを説明できたらノーベル賞ってことやか。
違う。
まあ、
違うんか。
そうですね。どうやって説明するか。
今回だけど遺伝子の組み換えをする方法を作った人ってことでしょ。
そうですね。でこの方法は今までの方法で圧倒的に簡単なので、あと倫理的な問題が少ない。
キムできる。
ああそう、
はい、
いいんですか別に。
今までの 第1世代、第2世代のゲノム編集って、
うん、
結構もう専門の設備とか作んないと扱ってはいけないバイオハザードでみたいなこともやらないといけないんですけど、
アンブレラ社が
こいつはあの基本的に天然にそもそもいろんな細胞にありふれたものをうまく組み合わせるっていう方法に近い方法でできるので、すごくねハードルが低いんですよ。実験も楽だし、あの倫理的なハードルもちょっと低くて、まあ、それゆえに困るんですけど、倫理的なハードル低いのに結構いろんなことできるから、あの中国で人間のクローン、双子のクローンを作った
みたいな、あ、なんか話題になりましたね。
ので倫理的にすごく責められたって問題があったと思うんですけど、何年か前に、
うん、
あれなんかもだからクリスパーとかができたからクローン技術ができたんじゃないかって話がありますね。
いや、先の女性2人の研究者はいくつぐらいのことなんですか？
50…
え、若っ。
あ、同い年ぐらい。
そう、うん、そんなまだまだすごいお年じゃないと思いますよ。
研究者って何歳ぐらいがピークなんですか？
ああ、それは分野によってちゃいますけど、ああ、でもまああんまりね、まあノーベル賞って取れるのん随分先なので、うん、
乗りに乗ってんのは40代
で、実際開発したタイミングでは取れないじゃないですか。
そうやな、
はい、
よくね、どうぞって言うわけにはいかんかな。
そうそうそうそうそうそう、この2人ですね、
はい、あら、いいですね、いいですね。ああ、
68年生まれやから、
おおおないおないおないおない、
はい、いやいやいや、
おないおないおない
ないやねんよ。
はい、
これはちょっとこの人ぐらいの可愛さやったら、ちょっと無掃除、無掃除シリーズ
借りるね。
無双寺シリーズでもちょっと借りるな。
病区みたいなな。
借りる、病区入るな。
まあやっぱり、あとフランスの人はなんかおしゃれですね、なんかね、一
時。ジェニファ
ー、うーん。
あ、賢そう、ジェニファーさんは。
これでアメリカです、ね。
宇宙兄弟に出てきそうな人じゃないですか。
は
い、
これで64年。
宇宙兄弟出てきそう。これ、天気出てきそう。
望遠鏡を作った人じゃないですか。
あ、まあ確かにね、科学者前としてますよね。64年、昭和39年生まれですね。
あ、4つ上。
はい。
ジェニファーさんけど怒りそうやわ。
ほんまやわ、めっちゃ厳しそうやわ、
というね、ところです。
へえ、そういうの聞くと俺って50年間何してたんかなって思うね。
いやいやいや、ちゃうね、撮る人の方が珍しいんですよ。
同じ土壌で生まれて始まってんのに別にゴール全然違うとこ行ってもてるやん、この人ら。
いや、当たり前じゃないですか。
めっちゃええとこ行ってるやん。
同じとこ行かんでいいんですって、
まあ、これジェニファーさん水羊羹食ったことないですよ。
そうやろ、
うん、
はい、俺らも気づいたん、カップヌードルのカレーの残り汁に飯入れたらうまいぐらいしか気づいてないもん。
俺、焼きそばの、はい、カップ焼きそばの具下に入れたらつけへんって、ドヤ顔で学校で言ったらみんなやってるよって言って。
おって影響力あるやん。
いや、もう特にやってるって。あ、やってなかった、
お前の前からやってます、いう話された。
ね。
閉めます、
はあ、
はい。
そうやな、そうした方が良さそうですね。
いやけど難しかった。本当は王道やね。
あのね、
めっちゃ難しい。
正直ね、脱線が多いっていうのが説明のしにくさを加速させてるけど、まあいいです。
え、
面白かったと思うからいいです。
あんまり理解しようとしてやってないですからね。
そうなんですよね、うん。腰を折られるってこういうことだな
って。そうですね。
はい。
確かに。うん、はい、何の話やったっけ、途中になったもんね。
うん。もう1個目の話忘れてますから。
1個目は、
宇宙の話や、ね。
宇宙2個目や。
あ、宇宙2個目か。
C 型肝炎
なや
つ。C 型肝炎。
ああ、それな。肝臓の病気な。
C 肝ブラックホール遺伝子操作。王道やな。21世紀って感じするわ。
もう人間は神やね。
いや
神。
神は人間やね。
そっか。
こんな、この内容の。
神は木から人間作れるからね。
本編、セシアルディス流れるんで、もしあれやったら聞き直してみてもらったら。
好きなんすよ、我々にイラつくんちゃうか、うん、
まあ可能性はあるけど、
だいぶざっくり切ってもええかなっていう感じも、まあ、せんことはないです、せんことはないです。
ごめんごめんてって
はい、
すいませんでした。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで、
はい、
これは多分2021年の一発目ですね。
お、そうですね、
新年ですか、
はい、今年もよろしくあるでしょう。
はい、
ですよ、
よろしくお願いします。
ね、
サバラジオもどうぞ、
サバラジオも、
そうですね、
どうぞ、
はい、
ちょろっと聞いてください。
変わらずやっていきますので、
うん、
はい、
すごい無駄話をしてます。抱
負ありますか？あと2分だけあるんで。
今年、
はい、
今年そうやな、できる限り、毎週なんか話すネタを準備して、 ラジオをやりたいっていう。
してなかったんや。
してないな、全然してない最近。
そんなんしてへんから続くんですって。
そうでしょ、
それ大事、それ大事。
そうやと思ってるんですよ、俺も、うん。
はい。
ネタなしでもできるぐらいにしとかんと、はい、やっぱり厳しいっすやん。
はい。
もう今週ないからやめ、みたいな。
他の人にネタはお願いしてね。
そうなんですよ、そうです。人頼みなんですよ。
はい。
いや、確かに、普通に働いたら毎週ラジオで喋る話難しそうですね。
何もあれへんよ。うん、何も起これへん
よ。お前一言みたいに言うけど、お前の兄貴は毎週やっとんねん。それを。
偉いんすよ。
それを。
いや、でも何も起これへんくない？
いや、僕、だからその、メンテ中で、同級生と旅行とかしたんです、この間、二人で。けどなんか、みんな、こんな働いてんのみたいな。
そんな働いてる。
はい。
ちょっとそれとかパナソニック勤めてるやつで、僕メンテーナーだから、門真の教習所に2日連続行ったんですよ。
ああ、そう。
で、初日8時半に電車乗って、2日目7時半に乗って。
あ、まあまあ、行くね。
俺は本当に偉いなと思ったんやけど、そいつ俺より遠い家から毎日行ってんのって思ったら、
せやで。
心がギュッて。
もうなんか真っ暗なうちから家出て2時間ぐらいかけて職場に来るやつとかおるで。
いますね。うん。
え？
そんなやつおんねんで。
なんか、自由に行きようよって2回ぐらいとも旅行
して。1ヶ月の交通費3万ぐらい持てるやつとかザラにおんねんで。
え？タクシー乗ってんじゃないの？
それでも乗ってん乗ってん。毎日各駅停車みたいなしょうもないのに乗って、ぎゅうぎゅう詰めでやってきて。
けど、学んだことは1個あって、駅そばはやっぱり美味しいね。
駅そば食うた方がいいです。
はい、はい、
はい、はい。
ね。卵入れましょう。
はい、
はい。
ギリギリ、ギリ、ね。
いけてますか。
はい、はい。ということで。
はい。
お届け2021年もお届けしますのは、ぶっちょかしわぎと、
アニアイ博士と、
坂口さんでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、英語ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵ネット、あれがあったらな、塩漬け燻製あるか。